皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日はこの先に見えるものという話です。今実は富山号に来ております。今日は日曜日なんですけれども、富山藤原学校の、最後で、このインターネットラジオの収録をやっております。ですから皆さんこのラジオを気になる時とちょっと若干時間がずれておりますけども、今日はこの先に見えることというものということで、今の日米欧それから中国の、巨大なやっぱり崩壊ですね、この先がどうなるかちょっと、なんとなく考えてみたいと思うんです。ちなみに今すごい音がしていると思いますが、今この辺大きな大雨が降っておりまして、でその屋根にですねテントなんですけども、ものすごく雨が当たっておりますんで、ちょっとその音が大きいかもしれませんが、ちょっと我慢していただきたいと思います。でご承知の通り、アメリカの財政赤字の問題はですね一進一退でございまして、最終的に全部合意できるかどうかは全く分かりません。でアメリカのその財政赤字のがこんなにこじれている最大の原因は政治が変わってきたということですね。つまりその去年の中間選挙以降ですね、もうやっぱり今までの政治をやめてしまおうと、全く国を作り変えようという人たちが、共和党からたくさん当選してきたということなんです。建国の原点に戻ろうと。でもそれは非常になんか説得力ある話なんです。なぜかというとですね、普通に働いてたらですねいつの間にか不況だと言われて仕事がなくなった、仕事がなくなったら今度、ローンが払えないからって言って家を取られた。でそうしたら今度は、戦争だって言うんで子供を取られて子供を殺されちゃったと。普通にアメリカ人やっててですね、知らないうちにですね職を奪われ、そして家を奪われ、子供を奪われたと。こんなのおかしいと。ですからこれは非常に大きな、私は、革命的な動きに今なり始めているんだと思うんです。ですから今後ですね、アメリカで来年また選挙ありますけども、こういう、見直しをしようという人たちの当選というのはどんどん私は広がっていくんじゃないかと思うんですね。で同時にその特にアメリカの共和党はそうですけども、ベテランの現実的な対応をする政治家が今までどんどんこう、落選してきましたし、それから今後も引退していくでしょうし、それから経済界出身の人たちというのは全く信用されていませんので、ですからやはりアメリカの政治はここで今までの、この200年ぐらいの間のですね、外向きの政治と申しますか、経済優先、金融優先の産業優先の時代からですね、本当になんか生きる原点にまで戻ろうという、建国の原点からやり直そうというところまで、これは本当に戻っていくんだと思うんですね。ですからそのアメリカはですね、第一次世界大戦の後、世界の覇権を事実上握るようになったと思いますけども、もはやもうそれを自分で捨ててしまうということだと思うんです。ですからアメリカの背中しか見てない国は一番厳しいことになります。ウィキリークスなんかも皆さんご覧になっているかと思いますが、日本関係の電報を見て非常に驚くことは、日本の外務省というのは完全にもうアメリカ大使館の出先機関になっているということですね。何かあればすぐアメリカ大使のところにですね相談に行くと。これが外務省ですから、ですからそのアメリカがこければですね外務省相談に行くところなくなるわけで、ですからもう外交も何も全くなくなっちゃうわけですよね。それからアメリカドルのこともそうですね、そのアメリカはもうドルを世界的通貨として守ろうという意思を新しい政府の下ではもう持たなくなるだろうと思うんですね。で従いましてですね、結局のところはドルはどんな形にしろ地域通貨で残れば上出来ということですから、世界の決済通貨なんかはもうやっぱドルは使われなくなるんでしょう。投資の通貨もと全部自分たちで考えなければならないですね。で同時にヨーロッパも今大変な状況ですよね。皆さんご承知の通りで、ギリシャの破綻問題も結局は、各国政府集まって仕事を救援をやろうという話になったんですけども、破綻を埋め合わせる全額の資金調達ができなかったわけですね。だから一部民間に求めると、ですから実質的にこのデフォルトをさせるという結論になったわけであります。 でこれ1回デフォルト始まったら次々始まります。アメリカもそうですね。1回デフォルトしたら次々デフォルトするわけで、もうですから、まあ、ヨーロッパ文明の一番初めとスタートの位置にあるギリシャが実質的にこれデフォルトに入るということは、これ非常に大きな意味があるわけですね。ですからこの欧米の上の欧米が作ったシステムの上に乗っかっていた国々というのは、その大きな船みたいな部分を降りてね、自分たちの小さなボートでこれから世界を渡っていかなきゃいけない。その覚悟と行動力がないと実は生きていけないところに来てるんです。ですからそういう意味では今の日本というのはちょうどソビエトが崩壊した時の東ドイツと同じで、何にも考えていない。でソビエトからも見限られてきた東ドイツで、しかし潰れたと。それで東ドイツの国民は一番ひどい目にあったわけですね。どうもなんか今の日本というのは同じような状況にあるんじゃないんでしょうか。その本当にですね、今永田町や霞ヶ関見ていても、そういう根本的ななんか政治の変化と申しますか、大衆意識の変化、世界的なこういうものを踏まえた上での日本のあるべき姿っていうことを本気で考えている人って、あんまり見たことも聞いたこともないですね。なんかやっぱりしょうもないことしか考えてなくて、歴史の大枠が変わるっていうことに対して真剣に取り組んで仕事をしている人ってのは見たことがないですね。ですからこれはやっぱりまずいだろうと思うんですね。相当やっぱり混乱してしまう可能性がありますから、我々もとにかく言ってみれば政府役人はですね、政治家も役人も言ってみれば素人ですから、我々と同じ素人なんで、我々が たまげる時に一緒にたまげて、我々が大変だという時に一緒に大変だと言うと思いますから、まああんま当てにしてもしょうがないと思いますね。自分なりにその考えて行動していかないと、ここは間に合わないと思います。それから中国ももう、俺は見てると日に日に大変ですね。やっぱり鉄道のですね、事故と、事故車両を穴掘って埋めちゃったっていう件はですね、あれは歴史に残る一大事件にどうもなってきましたね。来年がちょうど中国は権力交代ですから、まあ、ここに向けてですね、この事件がやはり大きな尾を引いてきて、で、中国もやはり大衆の革命というようなところにこれはなっていくんでしょう。やっぱり共産党の信任は、これでもう、最終的にやっぱり地に落ちてくるんじゃないんでしょうかね。まあそんなこんなで考えると、ヨーロッパもアメリカも中国も難しいし、それから中東もそうですね。中東っていうところは世界で最も人口増加率の高いところの一つですから、ほっといてもですね、いろいろ揉み事が多いわけです。そこにその宗教対立とかですね、いろんな新しい問題が付け加わってきますと、みんな浮き足立ってきますよね。だから体制を倒しに行きます。でこれを止めるってことはもうアメリカにもヨーロッパにもできない、もちろん日本にもできない。したがって中東のこの武力衝突っていうのは止まる気配がないですね、今のところは。ですから本当にこの世界中どこ見てもですね、まあ、戦争とか破綻とかそんなことばっかりやってるわけです。だから我々はそのある意味で言うとゆでがえる状態になっていてね、なんかもっともっとうまくいってた時代の記憶に基づいてなんか今みんな仕事してるんだけども、ふと気がついたらもうなんか外堀全部埋まっててですね、どうしていいかわからないような状況になってると。それが今の国家の体制というもんじゃないかと思うんです。しかしちなみにですね、もう一つ別の観点から言うと、やはりその日本の役割というのは明確には見えている部分があるんですね。それは例えばその日本の製造業、今回の震災で止まりましたけども、その止まった時の世界に及ぼす悪影響はものすごく大きかったわけですね。さらにそのお金の世界で言ったら、今通貨が強いのはスイスフランと円だけですね。だからこれから21世紀の金融を考えるとしたら、それはもうスイスと日本で考えるしかない。アメリカ型のそのいわゆる投資銀行っていうものはもう存在できなくなるでしょうから、全く新しいものを考えるしかないわけですね。で、そのなんかエネルギーというのがこれからどんどんどんどん私は出てくると思うんです。で、その新しいものを作ろうというエネルギーはその裏側で破壊が進むから出てくるわけですね。誰も今までのものが動いていればですね、それを作り直そうなんていう人はあんまり出てこないわけで、今までのものがぶっ壊れちゃったからですね、なんか作り直そうとみんなし始めるわけですね。まあそう考えてくると、相当やっぱり我々はこれから頭まで水に浸かるようなことを何回か繰り返していかないとですね、 本当の新しい現実になんか向き合えないと、新しい現実を作れないと、まあ、そんな感じに今なってるんだろうと思うんです。したがって皆さんよく気をつけてほしいと思うんです。いろんな意味でですね、変化が日常にも仕事にもいろんなところに現れてきますから、その時代の変化の津波に流されませんようにね、上手にですね、そこは泳いでいただかなければいけないというふうに思います。でもやっぱりその先ですよね、そのアメリカ、ヨーロッパに、中国、そして今までの日本がですね、それが機能しなくなるということは決してそれ世の中の終わりではないんですね。その世の中っていうのはやはり空足税式、色足税区の世界ですから、形ないところに忽然と形が生まれてくるんです。そこにあるのはやっぱりエネルギーですよね。エネルギーと遺伝子があれば忽然と新しい世の中って生まれてきますから、だからあんまりですね、単純にものを考えないことです。もうこれがこうなっちゃったからもう全然ダメなんだと単純に発想してやるとことごとく外れるんですよね。世の中っていうのは単純系ではなくて複雑系と申しまして、因果関係なんかについてもですね、深い深いところの因果関係なんですよ。だから見かけ上のですね、なんか理論モデルみたいなもので世の中動いてるわけじゃありませんから、だからああなればこうなる、こうなればそうなるっていうその理屈はですね、ほどほどに聞いておかなきゃダメです。実際世の中というのはそういう理屈では全く想像しえないようなふうに動くっていうことがよくあって、まさに非線形なんですよ。非線形であってですね、関数になってるかなってないかそれは分かんないようなものがこの世と姿ですから、そこを自分のですね、本当に人間の力、自分自身で修行して身につけた自分のロジックでそれを探し出し、そしてその人にも教え、同時に仲間を募っていく、やっぱりそれが今一番必要な時代になってきたんじゃないかなと、まあ、そんな風に見ていて思いますね。で、上がない、覇権国家がないということは、逆に言えば何でも自由にできるということです。ですから静かに暮らそうと思う国もいるんでしょうが、ぶっ壊しに来る国もいるわけですよね。ですからいつ何時ですね、誰が出てくるかわからないという、そういう危うさがあります。で、この危うさというのは逆に言うとですね、日本の過去の例を考えればですね、その危ういからこそ国が立ち直ったということもよくあったわけですね。まあ、現行の戦いもそうですけども、いよいよとなるとですね、日本人頑張るところがありますから、私はですから問題は隠さずにですね、全部表に出して、そしてそのやっぱり眠っている人々の意識に火をつけて、それを動かすということが一番確実にここはですね、世の中を動かしていく方、世の中を動かしていく方法じゃないかと思うんです。今回の津波、それから原発の被害についてもそうだと思うんですね。もうみんなですね、カンカンに怒ってるわけですよ。特に、被災地の皆さんはですね、津波でも原発でも、これはもうどうにもならんと、一体国は何やってんだと、行政は何やってると、カンカンにやっぱ怒ってます。で、それ以外のとこでもですね、牛肉からセシウムが出ちゃったとかですね、いろいろあってね、みんな怒ってるわけですよ。で、その怒るっていうことは、実は無関心よりはずっといいことなんですね。無関心であるってことは、あれエネルギーが入ってない状態だから、その部分についてその人は、なんか中途半端で何もしないわけですね。で、そうすると無関心であるとですね、結局物事を変えようというエネルギー出てこなくて、結局なんか時代の津波に飲まれてしまうんですよ。でも怒るとですね、やっぱり変わりますよね。だから役所とか政治家は怒らせたくないわけですよ。怒らせると対処しなきゃならなくなりますから、怒らせないよ、怒らせないよね、100ミリシーベルトでも安全ですとか、ね、適当なこと言うわけね。でも全部今裏目に出てるわけでしょ、ああいうこと言うとですね。で、やっぱりその民は賢いんですよね。最近の役人や最近の政治家よりはよっぽど賢くてですね、だから完全に見透かされてんだね、足元ね、政治家や役人は。でもやっぱりその見透かされちゃってるっていうことを認めると、もう仕事ができないんでですね、まあ日々怯えながらこう毎日生きてるという、そんな状況だと思うんです。でもさっき言ったように、中国はもうだからね、その鉄道の事件の後、いよいよネット上で国民が騒ぎ出して、前々から暴動もですね、なんか加速し始めた感じがありますね。それからアメリカは去年の大統領選、去年の中間選挙からですね、今の政治根本的に変えよう、国変えようという人たちが当選してきましたね。これ間違いなく日本にも来ますよ。間違いなく来ます。で、かつて小泉改革の時ですね、まあ日本を良くしようとか、全然私良くなると思わなかったのよ、あれ。 郵便局の看板を書き換えれば日本が良くなるとかさ、あんなバカなこと絶対ねえと思ったんだけど、まあなんかみんな騙されて一票投じてひどい目に遭いましたよね。で、しかし、あれいう時、あれはいわゆる、まあ、やらせ選挙ですよね。なんか本当に業界動員してですね、で、マスコミ動員してやった、作られた、なんか新しいエネルギーでしょ。そうじゃなくて、今、我々が目にしてるのは、中から出てきたエネルギーですよね。これじゃダメだという声ね。で、日本っていうのは、実は、本当に変わる時というのは、誰かが、旗振ってやってもダメなんですよ。このね、旗振る人はいるんだけども、みんながその気になるかどうかっていうのは、旗振り以下では決まらないところがあって、やっぱり時が来て、みんながなんか、そうだなと思うと、一気にみんな動き出すんですよね。だから日本の民の力っていうのは、あえて言えば制御できないものであって、本気になった時には本当にですね、山を動かすエネルギーが出てくるわけですよ。どうも私はこの震災を契機に、日本はそういうエネルギーが今どんどん出てきたような感じがするんですね。だから原発に対する、放射能に対する対応もそうなんですが、なんか、まあ政治家にしろ、役人にしろですね、自分たちが一番都合のいい方法で物事処理しようとですね、実際に行動してるわけですね。しかし、それ決めた人たちってのは、実際に民に接してない人ですよね。民に接してる人たちは、ひどい目に遭ってるわけですね。もう、恐怖に怯えてるわけですよ。こんなことやったらどうなるんだ、何言われるんだろうと。でもしかし上からやれと言われてるから、それ行動しますよね。必ずこれ民とバッティングしますよね。こんな危険なところに人を住ませてどうするんだとかですね。こんな危ないもの壊してどうするんだとか。だからこれは間違いなく政治変えていくと思いますよ。だからやはりこっから先はですね、今の、まあ、適当なことを言ってる政府はもう存立し得ないと思うんですね。ということはこの先ですね、やっぱり自分たちで生きていかなきゃいけないんですよ。そこが最大のポイントでね、この先にあるものは、要するに戦争のことも含めてですね、まあ言ってみれば全部自己責任なんですよ。だから自分たちで本当に緊張感を持ってですね、ここ生きていかないと全然ダメなんですね。どっかに頼るってこともできないし、どっかにシナリオがあるってわけでもありませんから。だから、変えずなき後悔って有名な言葉を言った人もいますけども、文字通り変えずなき後悔を毎日毎日今我々やってるわけですね。だから本当に走りながらですね、情勢を見極めて、で、行動していくという、そのバイタリティが今どうしても必要なんだと思うんです。なんか90年代日本はバブルの問題とかあって、まあ世界に随分遅れを取ったように見えました。しかし今気がついてみたら、90年代日本の先を行ったと思われていたアメリカ、ヨーロッパ、中国が、いきなり足元からですね、崩れて、なんか本当にへたり込みを起こしてるわけね。へたり込みからメルトダウンになってきてるわけですよ。やっぱりね、日本がここはね、突破口を開かないとダメだと思うんです。バブルの崩壊とその後の政治の変化をですね、一番安定的に、まあ、克服できたのは今のところ日本ですよね。だから日本はとにかくこの震災原発事故以降ですね、まあ、民の力がますます盛り上がってきて、皆さん怒ってますから、この私は前から言ってるように、この怒りの気持ちを想像力に変えるっていうことが、ものすごく大事だと思うんですね。で、そのためにはね、やはりこの成功事例っていうのをね、どんどん作っていくことなんですよ。日本人はすごく現実的な国民なんですよ。だからなんかね、宗教的な話してね、燃え上がれる国民じゃないんですね。それはイスラムなんかと一番違うところです。そんなこと言っても全然盛り上がらないんです、この国は。そうじゃなくて、こうやればうまくいった、ああやればうまくいった、これ買えばいいとか、あれはね、素晴らしいとかね、日常の生活や仕事の中に、なんか新しいものが見えてきた時にみんな気分が変わって、これいい世の中だと言い出すんですよね。そういうところありますから、あんまり抽象的なことを考えてもしょうがないですから、なんかね、現実的にですね、うまくいった事例をとにかく積み上げていって、それを情報を共有することですね。これがね、人々の気持ちをね、建設的にしていきます。だからなんか誰かこうやってうまくいった、こんないいこともある。その情報こそですね、人を、特に日本人を奮い立たせ、元気にさせる一番のエネルギーなんです。今の変化の時というのはですね、誰かなんか新しいことやる。そしたらそれ改良する人が出てくる。そうやってどんどんね、連鎖的にですね、物事がね、始まって、で、良くなっていくんですよ。だから、そういう意味では、もう、ね、全国津々浦々、山々谷々でね、いろんな人たちが立てこもってですね、なんとかそこ復旧しようと、あるいは町おこしをしようと、あるいは企業を立て直そうと頑張ってると思うんですけども、その情報といいますか、その声をですね、どんどん横に広げていくことが大事ですね。ああしてほしい、こうしてほしいって上に行ったってさ、 動かないわけですよ。上に行ってももうしょうがないから横にどんどん行っていくと、そうするとね、上の立場の人ってやっぱ追い詰められていくんですよ。もう民が怒り出したらね、一番怖いのは民ですからね。ですから、まあそのうち選挙もあればね、当然変わってくるでしょうしね。まあ次の総選挙はなんか日本は今回の前回のアメリカの大予備選挙、前回の中間選挙みたいに革命的になるような予感がしますね、この様子でいくと。だそうやって実際政治はちょっと遅れるから変わっていくでしょうから、やはりまず横に声をかけてですね、成功事例積み上げる。それがですね、この先の大混乱の時に確実にやっぱり生き残る方法だと思うんですね。まずそうやって皆さんのエネルギーを高めて、そこから次が始まるというような感じがします。ですからこの先に見えるものは、本当にその大きな構造が崩れたら足元からですから、まあ、皆さん元気にやっていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、この先に見えるものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。